フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。ですね、今日は私一人でお届けするんですが、実はですね、サテライトでね、本田と二人で収録する予定だったんですよ。先週末、静岡、岐阜とね、ツアー回ってきまして、その帰り車移動だったんで、じゃあサテライトで収録しましょうということだったんですが、このね、静岡岐阜ライブ当日もものすごく暑かったんですけども、翌日東京に帰る日月曜日、これがまたね、全国的にものすごく暑い日で、でどうしよう、サテライト地獄だねとか言いながらね、ずっと車を走らせて、でいつもの、中央自動車道恵那橋サービスエリアというところにとりあえず入ったんですね。でね、ちょっと薄曇りだったんで、ひょっとしたら撮れるかもしんないね。まずとりあえず、食事をしよう。お腹が減ったから、と言って、二人で食事をしまして。で、出てきたところですね、ドピー感、カンカン照りの、いい天気になってまして、で、車内に戻ったらもう、地獄で、とてつもない暑さでですね、この時期の車の中、すごいじゃないですか。悲惨なニュースがね、時々こう流れたりしますけども、本当に暑くてですね。それで番組の収録中は、エアコンとかね、音が入ってしまいますから、エンジンの音とかも入ってしまいますんで、エンジンを切らなきゃいけない。もう本当に地獄なんですね。で、特にその日はもうとてつもない暑さだったんで、これは、ちょっと危ないと。ね、いつも夏のサテライトは我々命の危険と隣り合わせで収録してますけども、もうその日ばかりはね、これはちょっと耐えられないぞと、危ないぞということで、勇気ある撤退を、いたしまして、今日は私が東京へ帰ってきて一人で、収録ということにさせて、いただいております。本当に申し訳ございませんがね、これ本当にまずいなと思いましたね。これ収録中になどっちか倒れるぞみたいなぐらい、暑かったんですけども、ほいでね、そうその日、ずっと走ってきたら、途中からですね、木曽駒ヶ岳の麓におります、いつもやっぱり収録している駒ヶ岳パーキングエリア、あそこに途中休憩入りましたら、もう山の方から雨雲が迫ってきてね、これはもう30秒以内に降り出すぞって本田が言った途端に、ザーッと雨が降ってきて、でそこから先ずっと雨だったんですけども、まあ途中ちょっと小降りになったり、また降り出したりで、最終的にですね、相模湖あたりで、とてつもない雷雨になりまして、もう先が、視界がもう 10メートルぐらい先ぐらいまでしか見えないぐらいのものすごい雨になりましてね、もうあれですよ、豪雨渋滞、みんなスピードこう緩めますから危なくて、でもちょっと渋滞してすごい雨でしたね。で、八王子で降りて首都高をずっと走ってましたらね、あの西の空がね晴れてきたんですよ。で日がだんだん差してきて、おこれはひょっとして虹が見えるかなと思って、でもね東の方はまだ真っ黒な雲で、あの雷がバンバン鳴ってるんですね。そしたらですね、ひょっとしたらと思って期待してたんですけども、なんと日が差して東の空にね大きな虹がかかって、綺麗な虹がかかって、その右上方からですね虹に向かって稲妻が走るというね、ものすごい光景を、これ多分めったに見れないと思いますけどもね、そんな光景を見て、帰ってまいりました。ということで、4月の下旬から始まったフェイス2エースの春のツアーがね、無事、静岡、岐阜の最終ラウンドで、終了いたしました。全国各地のね、ライブ会場に足を運んでくださった皆さん、本当にありがとうございました。石巻、仙台、苫小牧、札幌、神戸、東京の池袋、そして熊本、福岡、周南、岡山、名古屋、大阪、東京の渋谷、そして静岡、岐阜とね、15本の、ツアーが終わりました。で今回はね本当に久しぶりにそのレコ発ツアーというやつでね、でしかも、初日の石巻からもうギリギリ間に合って CD の販売を始めたというね、非常に思い出深い、ツアーになりまして、そしてその新しいアルバムの新曲たちがこのツアーを通してちょっとずつねまた成長していったみたいな、そんな思い出もあるんですけども、やっぱりねこのスタート、東北からスタートした時にね、その前の週に熊本でね大きな地震があって、そしたらこの番組でも散々お話ししましたけども、東北の方たちが、いつも置いているその東日本大震災への義援金、募金箱を今回に限り東北から熊本への義援金にしてくださいと東北の方たちがね言ってくださって、でだったら僕もちょっと思ったんですけども、春のツアー全部もう熊本への義援金にしちゃえということで、義援金にさせていただきました。で、総額なんと492,310円の、義援金が集まりました。ご協力くださった皆さん方、本当にありがとうございます。でね、そんな東北の方たちの思いをずっと、ね、お預かりして全国回ったわけですが、熊本でねすごくいい形でチャリティーライブができた、これもね本当に今回のツアーのなんていうんですかね、エポックでしたね。すごくいい思い出になったし、熊本の人たちに喜んでいただけてね、これがもう何よりも嬉しかったです。でね、そうなんですよ、義援金ね、ずっと石巻から義援金を預かりして、でそれを集まった義援金を一旦その熊本でチャリティーライブの時に熊本鋼鉄会の宮城くんっていうね、いろいろオープニングアクトとかやってくれてる宮城くんに手渡しすることになってたんですけども、これ少しでもねやっぱり傘を減らそうと思いましてね、小銭ガシャーっとあっても重たいし大変だし数えるのも大変だと思って、僕集まった義援金をね10円玉10枚が集まればそれを100円玉に、100円玉が10枚集まったらそれを1000冊にって僕両替してたんですよ。だからもうその間ね僕の財布はもう小銭でパンパンな状態でね、大変だったですけどもね、でもまあこんなにたくさん集まって、ちょっとはお役に立てたのかなと思っております。で、義援金に関してねちょっといろいろ考えたんですけども、やっぱり東北もまだまだね復興は進んでいない部分もあって、これから本当に息の長い支援活動をしていかなきゃいけないなと思っておりますんで、でライブ会場でねいつもその義援金を入れていただいているこの缶から置いてるんですけども、これをね東北と熊本とこう2つ置くっていうのもなんかね、どっちに入れようかなとかどっちにも入れなきゃみたいな風になるじゃないですか、皆さんにとっては。なので2つまとめて東日本大震災&熊本地震の義援金として一括で 募らせていただきます。それでこちらで僕がまあ集計して、半額ずつをそれぞれに送るという形に、この後はしていこうかなと思っておりますんで、またまたね、ご協力の方、お願いします。本当にね、たまたまお財布にちょっとあった小銭とかね、そんなもんで結構です。それが、積もり積もって、大きな額になっていくんで、そんな、大層な金額とかね、入れなくても全然いいですよ。本当に、ちょっと、この小銭邪魔だな、なんていうのを入れていただく。それでも全然結構だと思うんです。本当に無理のない、範囲で。息の長い支援活動していきたいなと思ってますんで、ぜひご協力よろしくお願いいたします。さあ、それでは、今日の1曲目聴いていただきましょう。フェイス2エースの新しいアルバム、ネクストページから、ホタルの海で。
知らぬ森深くて、舞うという光の海。いつの日か二人で見たいと、君はそう笑って言ってた。いつの間にか時は錆びて、漠然とすれ違っていく。二人忘れかけた歌うような言葉、思い出せぬままに。刹那の日に涙は溶けて、一人佇む一面の明滅に、切なさは遠く混ざって滲んだ。幾度となく食い違って、
はい、それではここでお便りの方を紹介しようと思います。ラジオネームメリさんからいただきました。 S さん、クラゲさん、バントンさん、こんばんは。山梨県在住のメリです。大分&熊本で、今回気になった美味しいものを紹介します。あ、この方ね、大分の方にご実家、旦那さんのご実家なのかな、行ってきたそうですけども、南関揚げ、南という字に関所の関ですね、南関揚げと平政です。これが気になった美味しいものだそうですよ。この放送でもたびたび出てくる、ワード、とちおの油揚げにも負けません。あ、この南関揚げですか。よく似ています。パリパリの油揚げです。形は正方形とまでは言わないけど、割と真四角な形をしています。炙ってパリパリのまま醤油をかけて食べるもよし、煮たり味噌汁に入れたりするのもすごく出汁を吸い込むので、これまたよしです。熊本のお稲荷さんはこの四角い油揚げを斜めに切って使うので三角形です。もう庶民的すぎて、お土産屋さんには売っていません。普通のスーパーにあります。今回はお土産にたくさん買いたかったけど、たまたま普通の南関揚げは売り切れでした。自分用に2センチ角の、味噌汁用もっちり揚げを買いました。熊本といえば以前投稿にあった、豆腐の味噌漬けも有名ですね。食べてみました。本当にチーズみたいで美味しいけど、私は一口でいい。 一切れで焼酎一杯飲めちゃう。たくさん食べれないです。熊本って豆腐製品が美味しいのですね。知らなかった。そして平政。人の名前じゃありません。魚です。九州では魚は何を食べても美味しいです。ろくな魚がない山梨に住んでいると、魚屋さんに行くだけでテンションが上がりまくり。平政は刺身でいただきましたが、プリプリで濃厚。カンパチとブリの良いところを合わせたような味です。私にとって魚の中でブリがナンバーワンだと思っていましたが、首位陥落です。帰省しているとき毎日食べてました。帰りの道中、唐戸市場に行きましたが、からね、下関のね、平政がない。最後にもう一度平政が食べたかったです。トマトラーメンの投稿のせいで私の味覚は完全に信用を失いました。南関揚げ平政営業妨害にならないといいけどって書いてありますけど、大丈夫ですよ。トマトラーメンそんなに信用を失うほどのものではないですし、僕も冷たいトマトラーメンとか好きですから、はい、大丈夫でございます。この南関揚げいいですね。写真が送られてきてですね、ちゃんとくまモンがねパッケージに出てますけども、これ美味しそうですね。とちおの油揚げもいいですし、それから仙台の三角揚げもう美味しいで、美味しい油揚げって本当いいですよね。ちょっと焦げ目がつくぐらいにね炙って、それでおろし生姜とで醤油をかけてねパリッといただく。でこのですね、ふわふわもっちり揚げってこう2センチ角の、これもなんかいいな。味噌汁にはって書いてありますけども、味噌汁じゃなくてもこれをですねちょっと炙っていいじゃないですか。これ油揚げってやっぱり衣がのところの焦げたところがね美味しいですから、これはあれですよ、ちっちゃいから2センチ角だから表面がね全部要は衣というかそのあれなんですよね。衣って言ったらあれなのかしんないけども、そのねこれ美味しそうだな。これ炙ってこう一口サイズで食べるのもいいかもしれないですね。そうですか。平政ね、平政美味しいですね、確かにね。まあ僕はそうだな、僕の中でナンバーワンの魚なんだろうな、釧路で食べたキンキも美味しかったし、あとはやっぱりあれですか、北陸ののどぐろですか、あれは美味しいですね。まあそれぞれ各地ね、地方によって取れる魚も違うし、同じ魚でもまた味が違ったりするんでね、いろんなところで食べて楽しむのが、いいと思いますよ。ありがとうございます。南関揚げちょっといい情報を聞きました。今度、熊本行ったら探してみようかな。もう一つ行きます。 S さん、倉谷さん、バンドさん、こんばんは。京都在住リコリンと申します。やっと春が来たと思ったらもう夏日。一年が年々短く感じられ、なんだかもうついていきません。今からこんなに暑くてどうしましょう。夏が怖いです。ということでね、もう夏がやってきてしまいましたけどもね。私の家の周りは緑が豊富で、木々は桜、もみじ、イチョウやクヌギなどがあり、季節を感じることができます。3月頃には、ウグイスが鳴いている朝もあります。いいですね。もうすぐクワの実がなり、秋には、銀杏の、もう香ばしい香りに並行します。確かにちょっと並行ですよね。今の時期、地面は、白爪草クローバーに覆われています。子供の頃はよく花で冠を作ったり四つ葉を探したりしたなぁと思いながらも、日常に追われ自転車で走り抜けるだけの日々を過ごしていました。先日たまにはゆっくり、どうでもいいこともしないとと思い立ち、あ、いいですね、これ大事ですよ。どうでもいいことをするっていうのはね。買い物帰りの自転車を止め、ハンドルを持ち、立ったままでじっと探しました。あ、四つ葉のクローバーね。ものの1分ほどで一つ見つけたので、自転車を降りたら通りがかりのおじさんが、四つ葉を探してるんか?めったにないやろ!と話しかけて来られたので、ありますよ!ほれここに!とすぐに積んで見せました。若いからすぐに見つけられるんやなと感心されて、いえいえなどと照れながらも、若くないから立ったまま見つけられてるんだよと、過去老眼だからと心の中で嘆いていると、その方は去っていきました。四つ葉ハンター精神に火がつき、それから張り切って10分ほど探しました。成果はこちらですということで、ね、写真が添付されてるんですけども、いっぱい見つけましたね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11個 ね、じっと見ていると私は、違うよって感じで見えてくるんです。あ、葉っぱがね、私は違うよって言ってるんだ。本当ですよ。嬉しくなったので A さんにも見てもらいたくてメールしました。いつも無駄にバタバタ忙しく過ごしていますが、たまにこういう時間も必要なんだと、なんだなと思います。必要です。これ絶対いいですよ。こういうね、どうでもいいことをするっていうのはね。四つ葉のクローバーね、こんなにたくさんあるんですよね、探せばね。あのちょっと今思い出したけど、この四つ葉のクローバーとそっくりな葉っぱの形で、もっとちっちゃいんですけども、あのカタバミというね、花がありましてね、まあ雑草なんですけどもね、これがたまたま僕あのベランダに置いてあった鉢植えのねにこう種が飛んできたのかな、咲き出してね、あれはね花かんざしかなんかだったかな、その下草になんかちょうど雰囲気がいいんでそのままほっといたんですけどもね、黄色いちっちゃな花が咲くんですよ。でまあベランダにあるもんで毎日こう見てたらですね、花が咲き終わるとね、あのちっちゃいあのオクラみたいな形のこう実になるんですね。でそれがねだんだんこう枯れてきて、あの薄茶色くなって、ある時ねそれがね弾けて種が飛ぶんです。僕何度もそのね弾ける瞬間を目撃しましてね、あのプチッてちっちゃなプチッて音がするんですよ。それであのいくつ入ってるか、まあなんだろうな、7つ8つ種が多分入ってるんでしょうけども、それがね本当に飛ぶんです。2メーターぐらいは平気で飛びますよ。であのベランダのその壁にねビッとくっついたりして、本当にねすごいですね。こうやってあの種を飛ばして、どういう仕組みであれが飛んでいくのか僕もよく分かんないんですけど、プチッって音とともにね、そのね、ちっちゃなオクラみたいなあれが弾けてね、すごいですね植物って。自分であの動いたりできませんから、そうやってあの種をねより遠くに飛ばしたりとかねしますからね。あのやっぱりベランダにゼラニウムがあるんですけど、このね種もね、あの白い綿毛みたいな羽がついてて、それがちゃんとねあのくるくるくるくるってこう、その羽がついてる部分のが螺旋になっていくんですよ。そうするとあの風に乗ってこう飛ぶような形に なるんですね。不思議ですね植物ってね。あのよくとてつもない形した種 の木とかあるじゃないですか。あのね、南アメリカの南米の方とかアフリカの方行くとね、なんかあのグライダーみたいな形ですごい風に乗って飛んでったりする種とかありますけども、そうじゃなくてもね身近にいろいろ探せばね、あのそういうちゃんと風に乗って、あるいは動物の鳥とかにくっついてね、あの遠くまで種があの運ばれるようにちゃんとあの考えてんですね植物ってね、すごいですね。あ、植物はすごいっていうあの本をこの前読みましたけどね、結構面白かったけどね。また本の話はそのうちしましょうね。ということで、今日の2曲目聴いていただきましょう。フェイスとエースの新しいアルバム Next Page からもっと。
すぼめた自分に閉じた時間が重なってく。この季節だって必ず来るのに待ちきれない。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市野々井、国道18号沿い、
信州健康村。
はい、というわけで今日はね、僕一人でお届けしました。またちょっとね、ライブのスケジュールと照らし合わせてみると何週か続けてまた僕一人でお届けしようと思います。そういうことになってしまうと思います。大変申し訳ございませんが、よろしくお願いします。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方はace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道、覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの雲を追い越すよ。 I